こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第32回目です。よろしくお願いします。今日はですね、変化についてちょっといくつか考えてみたいなと思うんですね。というのも、やっぱり僕らってなんか新しい自分に生まれ変わりたいとか、何か新しいことをやりたい、見つけたいっていう思いを少なからず持ってる生き物だと思うんですよ。もし今ね、いや別にそういうのないよっていう人でも、過去をね、考えてみればね、一度か二度はね、そういう思いをね、抱いたことあるんじゃないかなと思うんですよね。変身願望って言ったらいいのかな。小さい頃ね、やっぱりなんかそういう変身ものにが憧れたりした時期もあったと思うんですよ。今だってそういう仮面ライダー系とか、なんだろうね、最近だとそういうスパイダーマンとかね、アメリカ系のアニメになりますけど、ああいう何か変身ヒーローもの、女性で言えばテクマクマヤコンとかね、セーラームーンとかね、ああいうのだって日常の自分から何か変身して活躍するみたいなものじゃないですか。でやっぱそういう物語が今も昔もずっと受け入れられる、みんな見ているっていうことは、少なからずね、僕らの深層心理って言ったらいいのかな、中にそういった願望があるから、何かああいった作品を今でも新しく作られている、過去のものがそのまま流れている、それを見てるっていうことになるのかなと思うんですよね。でね、まあじゃあちょっと納得いかない人もいるかもしれないですけど、そういった変身願望が僕らあるっていうことを前提にしてね、ちょっとお話しさせていただきますけれど、そのね、まあ変化を僕らはね、果たして実感できるのかっていうのをちょっと考えてみたいんですよ。例えば小さい頃、半年、お盆とか正月、半年に1回その実家とか親戚が集まるとこに帰ってね、あら何々ちゃん大きくなったわねって言われた経験ね、誰しもあると思うんですよ。まあ、もしなくてもそういうイメージすぐ分かりますよね。確かにまあね、成長期だったらね、もう半年会わなかったら別人のように大きくなる子たちいっぱいいますからね。あの大人の目線から見たら大きくなったねって言わざるを得ないですよね。それは言われた本人だって健康診断って結構頻繁にありますよね。小学校中学校で確か。でその都度身長と体重をね記入して、まあ半年前より大きくなってるのが実感できるわけじゃないですか。実感っていうか知れるわけですよね。ただ大きくなったわねって言われても、確かに自分としても数値で大きくなってるのは知れてるんですけど、ただ変化した、1年前の自分より10センチも身長が大きくなったのに、それを変化、前の自分とは違うって思えてるかっていうと、思えてないですよね。変化は数値として見れてるんですよ。もっとね、知識的なことを言えば、中学生ぐらいでね、生物とかいう授業とか始まると、生物のね、細胞っていう勉強をして、で細胞は日々生まれ変わってるみたいな知識を得るわけじゃないですか。で細胞は生まれては消え、生まれては消えを常に繰り返している。でちょっと今パッと思い出せないですけど、全身の細胞ってなんか数週間、3週間とかそのぐらいで確か全部入れ替わってるらしいんですよね。そういった知識も普通に学校で授業で確か習うはずなんですよ。ちょっと僕は不真面目だったんで覚えてないですけど、でも確かにその知識は皆さんも多分知ってると思うんですね。なので変な話、 まあ、ちょっと仮にそれ間違ってるかもしれないですけど、3週間っていうふうに今ちょっと決めますけど、3週間で体さ、全ての細胞が生まれ変わってる、新しく入れ替わってるってことは、3週間後の自分は3週間前の自分とは別人なわけですよ。もうその生体レベルで言って、それを変化って言える、言葉の通り変化って言えますよね。ただ3週間前の自分と今の自分が変わってるって実感できるかって言ったら、僕らは知識としては知れるけど、実感としては得られないですよね。つまりね、何が言いたいかっていうと、僕らはね、自分の変化なんてものは実感できないもんなんだって僕は考えてるんですよ。知れることはできるんですよ。そういった知識レベルで、可視化レベルでね、身長が10センチ大きくなったとか、そういう可視として、目で見て、目に見えるものとして変化を実感はできる。あ、ごめんなさい。知ることはできるんです。でも、自分が変化したって実感は僕はできないんじゃないかって思うんです。僕らはね、よくっていうか、今という現在を生きてるわけじゃないですか。もっと言うと、今という一瞬を生きてますよね。ただ、言葉をね、きちんと捉えると、瞬間、一瞬の瞬ですね。瞬間って、時間を持たない、時間の幅を持たない概念なんですよ。その時間を持たない瞬間を、今を生きているのが僕らであるんですね。ある意味矛盾した概念ですよね。時間を持たないところに、時間を持たない瞬間に生きている。故に僕らはその変化だから、瞬間瞬間で見ればっていうふうにも、もしかしたら言葉のね、矛盾をはらんでるかもしれないですね。時間を持たないんだから。でもまあちょっと分かりづらくなっちゃうんで、そう言いますけど、瞬間瞬間に見れば僕らは今この現在、今まさに変化してるわけですよ。知識としてそれは分かるわけですよ。でもそれを実感できないんです。なぜなら瞬間は時間を持たないからね。だから僕らは過去からの時間の流れを考えて実感を得るしかないんです。もう少し進めば、過去から未来への流れにおいて自分の実感を、あ、ごめんなさい、自分の変化を実感せざるを得ないんです。ごめんなさい、この場合で言うと実感というと誤解、混乱しちゃうと思うので、過去から未来において自分の変化を知るしかないって言った方がいいのかな。なぜなら実感できない生き物だから、僕らは自分の変化を腑に落とせないですよ。爪が伸びる、髪の毛が伸びる、髭が伸びる、変化してるじゃないですか。毎朝男性だったら髭剃りますよね。変化してるじゃないですか。でもそれが自分の変化って実感できるかってことなんです。できないですよね。でも他者から見たら、去年半年前より5センチも身長伸びたから別人として大きくなったねっていう変化として捉えられるんです。つまり僕らは変化を可視化にしないと知れないってことでもあるんですよね。今まさにこの瞬間変わってるんです。でもそれは実感できないし、知ることもできない。だから何か可視化レベル、可視することによってその変化を後ほど知るしかないんじゃないかなというふうに思うんですよね。そういう意味で言うと、 僕らも当たり前にやる行動も、もしかしたら変化を実感、自分が今この場に生きていた、そして今生きてるっていうのを知るためにやってるんじゃないかなって行動が、僕は、例えばその一つに写真を撮るっていうのもその行為の一つなのかなって考えてるんですね。思い出を写真残そうとするじゃないですか。で、今スマホがね、皆さん当たり前に持ってると思うんで、パシパシパシパシ撮りますよね。で、この前ちょっと話それますけど、僕の友人がそれこそ10いくつ、もう20歳前ぐらいの、グループとちょっと接する機会があったらしいんですけど、あの子たちの写真の撮る量が半端じゃないっつってましたね。何でも写真撮るらしいんですよ。ずーっと写真撮ってるらしいんですよ。まあちょっとね、僕その子たちと接してないんでちょっと感覚わからないんですけど、まあもしかしたらそのぐらい若くなると何か今僕が今日お話ししてる変化を知るために写真撮ってるっていう感覚ではもしかしたらないのかもしれないんですけど、ないのかななんて今ちょっとふと今頭をよぎりましたけど、まあちょっとそれはね、またそういう人と会う機会があったらちょっと肌で感じてみたいなとは思うんですけれど、ただまあね、一般的にそういった写真を撮る行為だって自分がその瞬間は生きていた、そして今生きてるっていう何か変化を知るための手がかりとして思い出に残してるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だってね、まあ写真をね、まあ多く皆さんもその10代の子たちほどじゃないと思うんですけど、撮ると思うんですけど、正直写真なんてそんな見返さないですよね。僕もね、旅行とか行ったら写真結構撮れますけど、ほとんど見返さないですよ。だから最近はあんま撮らないようにしてるんですよね。撮りたいなと思っても、どうせ見返さないんだから、だったら別に撮らなくて今この目に焼き付けとけばいいやみたいな感覚で過ごしたりしますけど、なんかそういうのにね、記録媒体に頼ると、逆にせっかくその風景とかが、その風景とか友達とかね、一緒に過ごしてる会話とかより、なんかそっちの方に意識がいっちゃって、そっちの生のまさに瞬間、本来僕らが変化している瞬間っていうものに意識が向かないで、それこそ時間の流れの方に行ってしまうので、なんかすごくもったいない体験してるんじゃないかななんて最近は思うようになって、なるべくと言っても撮りますけどねこんな偉そうなこと言っても撮りますけどただね、そういう撮りながらも、その瞬間ってことを、その場を今楽しむって方をちょっと考えてたりしますけどね。まあそんなね感じです今日は前 YouTube でもね、本性の見つけ方みたいな話をしたんで、まあ今日とは全然違う視点で話してるんで、もし興味がある方がいれば、そっちのビデオもね、見ていただければなとは思うんですけれど、僕らがね、なかなか願望とかってあって、ね、それが叶えたらいいなっていう、結構、本性とかね、その本質とかに関わる問題って、みんなが深く悩むことであるからこそ、解決策はそんな簡単には見つからない。むしろ矛盾したものなんじゃないかなっていう視点でも見れますよね、今日の お伝えした内容だって。変化したい、それは誰しも思う、変身願望誰しもある。でもその変化なんて知ることはできても実感はできないものなんだっていうのが、なんとなく今日改めてお伝えした内容を考えてみていただければ思えるんじゃないかな。じゃあそうだったらどうすればいいんだ自分は。で、またそれで少し考える材料が増えたじゃないですか。ね、実感できないんだったら、その変化を、そもそも求めるのをやめるのも一つの手かもしれないですし、いや、それでもやっぱ自分は変化、成長したいって思うんであれば、じゃあどうすれば、それが実現できるのか。 ていうのもまた考えて、おのおの考えていただければまた一歩違う道が開けるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあここら辺の話って実はね、自己啓発系のね話でありつつ、そういった生物学とか科学的分野の話、それこそ脳科学の話だったり、もっとフィジカルな、ね、面に、まあ、生物、高校の生物ってやつですね、そういった知識でもあるわけです。なので、まあ、本を読むときも、まあ、前回とか、まあ、前回だけじゃないですよね、このポッドキャストを通して、まあ、いろんな情報とかいろんな本とかいろんなジャンルのものを触れたらいいんじゃないみたいな話を僕は断ることにしてますけど、そういった情報を統合することによってまた自分がね一歩進もうと思うものに近づけるんじゃないかなというふうに思うので、お試しあれっていう感じですかね。なのでちょっと今日もね、何か具体的な本の一節とか一章とか言葉を、一章は紹介したことないですけどね、何か文を紹介するってことはないんですけど、まあ自分がね興味ある本をどんどんどんどん読んでもらえると、哲学書だけじゃなくてね、いろんな統合レベルで知識がつながって、また新しい一歩につながるんじゃないかなというふうに僕は思いますので、そういった読書スタイルも持つのもいいんじゃないかな。いいんじゃないかな。じゃあ今日は以上になります。どうもここまでありがとうございました。